昨日も今日も常しえにからなことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に生まれてくださいました。この主ですね、今日も期待しながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。いよいよですね、今日の、夕方からですね、パウロ秋元牧師、ご夫妻をですね、招いての、正解となります。ぜひですね、主に期待して集まっていただきたいと思います。今ですね、1年に1回ご夫妻でですね、感謝の賛美大会の審査員を兼ねてですね、感謝に来てもらっています。で、使徒と預言者としてですね、主がこのタイミングでですね、この関西に送ってくださることもですね、特別な神様の計画だなと思ってますので、まあ、神様に期待して集まっていただきたいと思っています。メッセージやそれからミニストリーや言の言葉などを通してですね、神様私たちに多くのことを語り、そして示し導いてくださいます。イエス様もですね、弟子たちにこう大切なことを語るときに場所を指定したりですね、そして日にちを指定したりすることってありますよね。で、神様はですね、立てられた方々をこうしてこの関西に導かれることを通してもですね、主が器を通して語ることがあり、預言書を通して語ることがあるのですね、耳を傾けてですね、聞いていただきたいと思いますし、またね、祈りを持って備えてですね、恵みのすべてをね、受け取っていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。それからですね、いよいよ、賛美大会の予選がですね、明日、行われますので、今回子供チーム3チーム入れてですね、大人チーム27チーム、合計30チームですね。まあ、去年と一緒、去年より1チーム少ないのかな。去年は大人のチームが28チームありましたからね。全部で31部ありましたからね。で、去年は日曜日のね、午後に持って行ったからすっごいバタバタだったんです。秋元牧師、迎えに行って、それからやったのでですね、ちょっと大変だった。もう今回はですね、本当に、今日は祝日なんですよね。だから明日は振り返り祝日になってますので、明日、する形になってますので、少し、ゆっくり時間とって、ね、できるのですね、嬉しく思ってます。ぜひですね、主に期待して、また一人一人が賛美大使ですね、それぞれの賛美チーム、評価会もね、8チームぐらいかな。多分出ます。一番評価が出るのでね。ぜひですね、喜んで賛美していただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。今日はですね、第2年終わった後はですね、一応、毎年年に1回なのでね、ほとんど練習しないで、ぶつけ本番でね、行くようなことが多いので、しばらくですね、時間をとって練習したいと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、歌唱会とか、ゴスペルクワイアとか、兵庫ゴスペルクワイアとかですね、そういう大勢の人のところから先に始めていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい。そうですね。それから、ぜひですね、お肉ください。私も今日の夕方からですね、4日間、秋元牧師と一緒に感謝の各地を回ります。それから今日の、感謝合同カリスマ聖火の中で、前田牧師と、それから素晴らしい牧師の安守式が持たれるんです。それから、今日はですね、ギフツが、実は、関西の、政界に合流する形になっています。で、明日からで四国で、彼らはですね、1週間ゴールデンウィークですね、奉仕が入ってるんですけども、まあ、その、奉仕の、前にですね、関西に寄ってくれる形になりました。で、政界の中で3曲ほど、2、3曲ほどですね、まあ、時間の関係があるので、2曲になるかもしれませんけども、特別賛美をしていただく形になってますですね、まあ、生のギフツをですね、ぜひ楽しんでいただければってね。またコンテストと違ったね。ギフツは、なかなかゴスペルのコンテストでは、彼らが持ってる最も良いものっていうのはよく出ないって、やっぱり意識するからですよね、優勝っていうのはね。でも彼らがよく用いられるのは、やっぱり路上やってる時とかですね、教会で奉仕する時とか、そういう時ですごく用いられるんですね。で、神様がですね、ギフツもね、また、こっちが頼んだわけじゃないのでね。全くこっちも予定もしないところでね、秋元氏は、俺関西に今日のね、夕方から関西でね、だから寄ったら関西に行ってね、ギフツに行ったらしいです。ただ森牧師のね、確認取ってねってね。で、森牧師が、ダメって言ったら無理だからって言われてですね、で、確認取ってねって言われてね、ダメってはね、決して言いませんもんね。ですね、ただね、神様はね、賛美隊、ギフツっていうのは、ご存知のように、私賛美隊を立てて語られていて、で、賛美隊が例の戦いの、最前線。 ね、せ敵の頭や、それから鎖を断ち切っていく。特にそのギフトというのはその一番先頭に行って、先遣隊として進んでいくという使命があるんですね。で、そういった意味で、まあ、彼らが、本当にこのカリスマ聖歌の中で、本当に短い時間なんですけど、一緒に、主を賛美して礼拝して、で賛美してくれるってことからも、私が思っている以上に、霊的な意味合いが多分あるんだなというふうに思っています。そして、使徒と預言者がね、来られるってことね。で、だって、新しく教会が生まれて、ね、表教会が牧師を二人使わせてね、素晴らしい恵みに預かってる。で、関西でも本当に大きく働きが見える形で動いてる時にね、そういうことからがあるってことからは、いや、神様の特別な計画があるんだなと思います。だから素晴らしく今日もね、聖歌も祝福されます。それから賛美歌も祝福されます。各聖歌も祝福されます。だから皆さんね、その祝福を、皆さんしっかりとね、信仰を持って受け取ってください。いいですか。ね。神は祝福するために器を送ってくださいます。で、もちろん私たちが祝福するために召されています。で、そのために私が信仰を働かせて、やっぱ一歩踏み出してね、神様に出ていく。ね。で、御心を行うってことはすごく大切であるところですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ね、それからね、今年もね、白馬賛美大会の優勝チームの協会に、フォーエバー21からですね、車が1台、今年もですね、出ることになったんですね。で、さらに嬉しいことに、去年もらった協会じゃない協会にやってくださいって。ということは皆さんね、去年1位から10位までのうち、6チームが東京アント協会1チームですね。で、だからここ、どれだけ1位になっても、だから極端なら、東京アント協会1位から6位、6選手も、車行かない。で、来ると、7位のチームに車が行くって形なの。で、そうするとね、まあ、去年の統計からすると今、スプレンダー 25% 手にしてるね。沖縄2チームと、トゥルバインと、スプレンダーが10位に入ってましたかな。ただ、ね、確率から4分の1ね。25% ね。で、これを 50%、75%、100% にこう、進行によって、ただね、ね、今回沖縄はすごくね、強敵なんですね。ね。去年の総合2位の山口牧師のチームをね、娘さんのチームが破りましたからね、予選でね。ね。神の言葉がドンピシャリあってんですよね。聞いてみてください、沖縄のところで聞けますので、映像と音声でね。まあ、なんか、名古屋牧師はね、聞いて震えが来たって言ってましたから。沖縄レベル高くなってますね。ね、クロスロードも、秋元が最初聞いたときに、これが1位だと思ったらしいって。叫ぶ全地を、沖縄の方言交えて、あいつも歌うんですけど、すっごい良かったんですって。で、これが優勝だと思ったら、次山口牧師が来たら、あ、こっちが優勝だと思って、で、ブレスがあったら、こっちが優勝だみたいな、出てくるチームがどんどんなんか、すごかったらしいですね。ね。まあ、ただね、主に期待しながらですね、もう考えてるんですけどね、ね、何の車を買おうかなってね。多分3万ドルぐらいじゃなかったかな。だからまあ、円が安いからね。でもなんかハイブリッド車は買えないかなとかね。今、試案してますけどもね。ただいろんなね、恵み、ただね、一応予定ってことで、向こうの方がね、気持ちが変わらなかったらって。若干、前例があるので。ただですね、素晴らしいなと思いましたですね、そういうこともですね、一つの恵みとして、ね、もちろん、賛美大会として私たちの賛美のね、レベルを引き上げていく、実際的にも、霊的にもね、そういったものがあるのですね、期待していただきたいと思います。それですね、そういうようなことを覚えながらですね、今日は、連続公開の9回目になります。先ほど司会者の方に3節から17節まで、16節まで読んでおきましたけれども、第一礼拝でですね、10節までしか行かなかったので、多分、第二礼拝でも、そこまでが行かないと思います。そこからね、見ていきたいと思っています。で、ここで再びパウロはですね、一斉教師の事柄に関して、また触れてきます。で、エフェソ教会にとって、もちろんパウロにとってもそうですけど、この二世教師たちの存在っていうのは、非常に大きな問題だったと思いますし、いわゆるパウロの、いわゆる、心をですね、そういった意味では、煩わす問題だと思うんですね。で、繰り返し一章のところで振り返りです。四章だったかな。そしてまた再びここで、触れてますよね。 で今日もですね、ここから見ていきたいと思いますけれども、3節で、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、でここで、偽教師の特徴が一つはっきり出てきてます。違った、教えに立って違った教えを教えているということですね。で、この違った教えというのはですね、ここに書いているように、主イエス・キリストの健全な言葉、主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教え、経験にかなう教え、これにね、同意しないって書いてあります。これは何かで偽教師の特徴であると書いてあります。で、この主イエス・キリストその健全な言葉、経験にかなう教えというのはどこを基準にしているかと、これはもちろん皆さん言わずと分かると思います。これは神の言葉です。聖書を基盤とした、基準とした神の言葉で、神の言葉というのは健全な言葉なんですね。で、経験にかなう教え、神の言葉出てくる教えというのは、でそれに同意しない、それに関して、ぶつかっていく、敵対していく。それが何かというか、奇跡教師のポイントであり、違った教え。ということなんですね。そしてですね、そういう人は、違った教えの奇跡教師、違ったことを教えている奇跡教師というのは、次、高慢。高ぶっているということです。で、高慢というのは皆さん、これはね、罪の中でも皆さんご存知のように、罪の、起源というか元になったものですね。でしょ？天使が、自分を神になりたいと思って、高慢になって高ぶった結果、何かというと、神様によって落とされたんですね。で、堕天使になったんですよ。で、その中心がルシファー。ね、親玉ね。だから何かというと、この高慢の罪というのは、聖書でも言ってます。だから、高慢に注意しなさい、減り下りなさいって言ってますね。これはぜひ覚えていただきたいと思いますですね。ですから今日まず学んでいきたいのは、これは教会にね、エピソ教会にこういう問題が起こってきたということですね。で、教会が間違った教えとか間違った言葉を何かっていうと見分けなくて、そのまま受け入れたらダメだってことなんですよ。そうすれば何かでいろんな問題が起こってくる。で、私の信仰の歩みも何かというと、何が最も大切かというと、この神の言葉が大切なんですよって。信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストによる御言葉によると書いてあります。だから私が信仰を持ったのはどこから入ったからって、神の言葉からなんですよ。神の言葉から全てのことって始まってるんです。私の信仰も、信仰の歩みも神の言葉から、信仰の歩みを通して、私が受ける祝福も恵みも全ても、神の言葉が入り口、スタート、基準、基盤なんです。だから私たちの歩みも、当然、教会の歩みもどこから始まるかって、神の言葉から始まるんですよ。神の言葉から始めないとダメなんです。で、サタンはそれを知ってるから、教会に違った教えを入れてくるんです、皆さん。で、それに関して私は見分けなくちゃいけないし、テモテに関してはね、立ち向かえって言ってるんです、皆さんね。戦えって言ってるんです、皆さん。これね、引いちゃダメなんです、皆さん。これはね、じゃないと、いいですか、同意しない偽教師たちは間違ったことを教え、そしてその結果、高ぶってしまってるって。ね、 で、その人たちは傲慢だって何一つ悟らず。で、一章のところで学びましたよね、二世教制の特徴。彼は律法の教師になりたいと願いながら、彼らが強く主張していることも彼らは理解していませんって。で、高ぶってしまっているがゆえに、罪なんかいるがゆえに、何かって本来聖書とし、律法として語られていることなんて全く理解してない。しかし皆さんね、私たちがね、この人たちはこれは同意しないんですよ、皆さんね。バツッとこっちにね。で、私たちが何か神の言葉にいわゆる同意するなら、同意するって、よく同意書ってありますよね。ね、よく私ネットでね、ホテル頼んだり飛行機頼んだりするときに必ず同意書みたいなときにチェック入れてね、いろいろこと細かく書いてあって、それをちゃんと受け取りますかってね、そのじゃないと契約が成立しないね。で、ほとんど読まないでね、同意書って言って項目入れてね、めんどくさいから先に進んでますけども、信仰の悩みは皆さんちゃんとね、覚えてください。神様の言葉に関して皆さん同意してください。神が全てのことを感謝しなさいって言ったら、アーメンって言わなくちゃダメなんですよ。同意するってことは何かというと、それをちゃんと受け止めるですか、そして信じる、そして従うって。で、信仰の対応です、皆さん。同意するってことはね、それとどうなるかって、実はね、私たちが神の言葉に聞いて従っていると、私たちは低くされるんですよ。だからね、全くこっちと逆です。傲慢じゃなくて、へりくだります。旧約聖書で、モーセが出てくるじゃないですか。出エジプトの学びで学びましたね。彼ほど、謙遜な人はいないってね、出てきましたでしょ。なぜかわかります？で、モーセは徹底して神の声に聞いて従っていたからです。だって人と話をしてても、人の話を聞ける人っていうのは、聞ける人っていうのは実はちゃんと、低くなってちゃんとそういう自分をそういう立場に置ける人なんです。ですから皆さんね、でもそこをね、神の言葉に関してこう同意してない、納得しないとかね、いやそんなこと言われたって言って、全てのことを感謝って、全てのことを感謝したら警察いらないって。秋元さんよく言ってますけどもね。ね、全てなんて感謝されてるから、いつも喜んでなさい。いつも喜んでる。いつ、ね、泣くんだとかね。絶えず祈りなさいって。絶えず乗ってたら、いつ風呂入るんだとかね。そういうふうに、言ってる人は気をつけてくださいね。御言葉そのものに関して、御言葉の本当の意味とか、ね、そういったものを受け取ってないから。そんなと皆さんね、どうしないと怖いんですよ、皆さん。間違った教えに入りやすいし、高ぶりやすいんですよ。主が言ってることより、自分が思っていることは、自分が考えていることを上に置くんです、皆さん。これ霊的な傲慢っていうんです、皆さんね。で、これはね、気をつけないとダメなんですよ。で、それをそのまま放っとくと、まさに、神の言葉に同意しないで、違った教えに同意してしまって、何か歩んでしまう恐れになってしまう。で、これはね、気をつけていかない。で、しかしね、神の言葉に私が同意してね、その、聞いて、信じて、もちろん私はそんな、すべてのことを感謝しなさいって、感謝することが難しいかもしれませんけども、神は感謝することを見事されている。だったら私もそのことができるから、神様は語ってるんだから、感謝します、感謝していきます、感謝できないことは、感謝できるようにしてくださいっていうふうに、信じて信仰を倒せるならば、まさに、健全な神の言葉に、経験にかなう教えに私たちは同意してるんです、皆さん。それで私たちはね、低くなるからこそ、神の恵みと祝福、私の人生を何かで潤し始めるんです、皆さん。ところがね、神の言葉よりも、いいですか、違うところに自分を置いてしまったりすると、恵みで届かなくなるんです、皆さん。ね、だから、高慢の罪って気をつけてください。そしてね、高慢だけじゃないんです、皆さん。この後どうなるかってね、で、何しろそれ疑いをかで、 で疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかってるって病気ですよって。これが何かってね、病気を病気にかかってるってことを言ったりしますよね。じゃあその病気は何かっていうとね、病気の症状が出てますね。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑い、疑りが生じるって言われます。だから、妬み、争い、そしり、悪意の疑い。これは何かって言うと病気の症状。それは何かって傲慢だから。高ぶってるか。神の言葉に同意しないから。だから特に偽教師に関して語られてますよ。しかし私たちも気をつけなくちゃいけないんですよ。神の言葉に対して、健全な神の言葉に対して、もしそういうふうに私たちがこうぶつかったりとか、反発したりすると、私たちはね、罪人ですから、こういう状況に陥りやすいんですよ。気をつけましょう。で、この病気って言葉は一つはね、ここと意識してると思うんですね。健全な言葉。神様の言葉に私たちが信じて従うと、霊も肉体も実は何かって本当に祝福されるんですよ。ところが何かっていうと、その神の言葉じゃなくて違った教えに私たちが従ってしまうと、同意してしまうと、傲慢になって、そして何かっていうと、争いや妬みやそしりや悪意の中に、そういう病気にかかってしまって症状が出てしまうんですよ。最悪の場合は入院しなくちゃいけないですよ。最悪の場合は何か滅びという死を刈り取ってしまうことがある。だからね、気をつけなくちゃいけない。だから教会は特に建てられた者たちは何かっていう違った教えに関して何かっていうと正しく対応しかない。勇敢に戦い抜きなさいって言ってるんです、ね、これをねしっかりとね覚えていただきたいと思います。それからね、もう一つね、偽教師のちょっともう一つの特徴とか出てきてる。何かってこれね、利得主義。これ何かって、金持ちになりたい。書いてあるでしょ、次ね。また、知性が腐ってしまった、真理を失った人々。これね、知性が腐ってしまった、知性が働かないということです。いわゆる病気にかかってるから、傲慢になってるから、違った教えに気づいてるから。いわゆる知性が働かない。で、真理を失った人って、信仰を失った人ってことなんです。で、失ったって言葉の中には、奪われるって意味がある。奪われる。で、これ何を見せているかというと、もともと信仰を持ってたって捉えるようにしました。しかし教会に入ってきた知識教師とか違った教えにどんどんどんどん同意して、どんどんどんどん傲慢になって、どんどんどんどん病気の症状が出て、でその結果何かというと知性が働かなくなってしまって、何かというとその信仰さえが奪い取ってしまうって。でこれはサタンがやることですよ、皆さん。だってエホバだったかな、私言ったこと聞いたこと聞いたことですね。教会に行ったら、教会でそこの教会に行ったらね、なんか赤鉛筆と聖書がしてこうバーって線引かせて、御言葉から本来聖書が言ってる違いみをこうチーカーチーカーチーカーチーカーチーカーチーカーチーカーチーカーでこうどんどんどんどんどんどん教え込んでいって、いわゆるコントロールするんですよ。それ自分で正しく考えるってことをさせないんですよ、マインドコントロールって。そして何かっていうと、指導者のことからが全くその通りだっていうふうに思い込ませるんですよ。だからね、怖いんですよ。でもいいですか、私たちが常に だからね、神の言葉に常に私たちが立ち返ることは大切なことなんです。神の言葉によって判断するってことからは。これぜひ覚えていただきたいと思います。ね、そして彼らは何かっていうと、その信仰が奪われてしまう。で、かつては持ってたんですね。ね、そして、経験を利得の手段と考えている人たちの間には、絶え間ない紛争が生じると書いてあります。だから経験を利得の手段と変えるとは何かっていうと、これです。自分の利益を重視に考える。で、この後ね、旧聖書に書いてある。金持ちさんになりたがる人たち、これは異性教説のことを言ってますから。で、彼らの一つの特徴として、金持ちになりたがる。なりたがるという言葉の意味は、心を占領するという意味です。何かというと、その方々の中心は、もう違ったとしてもそうなんですけれども、お金に心が占領されているということです。お金を得る。昔なんか、私たちの若い時の漫画で、なんか、銭ゲバカなんかって、漫画ってありましたよね。知りませんかね。知らないか。なんか、銭。この間なんかテレビでも一回、やったと思いますけどね。知らないですかね。2年ぐらい前。知らないか。牧師が一番テレビの内容に詳しいっていうのも問題なんですけどね。ね。ね。で、何かっていうと、常に心の中心には何かっていうと、お金のことからが離れないってことです。これも一つの特徴です。で、これは気をつけなくちゃいけないってことです。その結果何かっていうと、紛争が起こる。よく言われるじゃないですか、皆さん。戦争が起こる原因の大きな原因。で、戦争はね、操ってる者たちがいるってよく言われるでしょ。まあ多分サタンが操ってるんですけどもね。そこに何が絡むかっていうとね、必ずお金が絡むんです、皆さん。で、今中東の一つ問題になったのは石油の利点でしょ。ね、相手も何かっていうと、やはり、自分たちのためにするための、一つはやっぱりお金の問題です。例えば、アメリカが、一つに、イラクに侵攻したじゃないですか。一つに関してはやっぱりその原油の問題もあったでしょ。で、必ずね、ああいう戦争の背景の中には、そういったお金に絡むことって起こってくるんです。だから欲は気をつけなくちゃいけない。で、金銭欲は気をつけてください。で、これは主から来ないので。特に、間違った教えから来る。だからね、パウロはここでですね、しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道ですでしょ。クリスチャンが利益を受ける道は何かっていうと、満ち足る心を伴う経験、これが何かっていうと、大切ですよって言ってるんですよ。お金じゃないって。で、皆さんの心が何かっていうと、いや、神の言葉で、神の愛で、神の恵みで、それ神の言葉に立っているその提案や喜びで、皆さんが満たされて、本当に主を信じて、神様を恐れ、そして神様を敬うという、そういう信仰が深く伴う心が何かっていうと、大きな利益を作る道なんだって言ってます。だからね、クリスチャンが、とかね、人が本当に支給される道ってこれなんですよ、皆さん。お金じゃないんですよ、皆さん。ですから、お金はね、人を祝福しません。神の祝福として、神が経済的に支給されることがあるんですよ、皆さん。でも、お金が中心じゃないんです。神が中心であり、神の言葉が中心なんですよ、皆さん。これはね、しっかりとね、しかしね、偽教師とか、間違った教えに人たちっていうのは、こっちに走りやすいんです。だから、欲がはらむと罪を生み出す。罪を生み出すと、なんだっけ、何だったか、なんかありますよね。ね。サタンが働く。原則です、皆さんね。だからね、こう気をつけなくちゃいけない。ね、だから、私たちは何一つ世に持ってこなかったし、また何一つ、持って出ることもできませんっていうふうに書いてますね。何かっていうと、だからこの世のものっていうのは私の中心じゃないんだってことです。で、これは誰だったかな。ヨブ。すごく神様に祝福した人ですけども、サタンにね、神様に許可されて、持ち物、それから子供たちにも奪われたじゃないですか。あの時言ったでしょ？主は与え、主は取られるって。で、私は裸で神のところから裸で帰ろうって。で、最も大切なことは何かっていうと、神様が大切なんだ、神様が一番なんだっていうことを言ってることです。 だからそれを私たちが横に置いて違うものが私たちの心を占領してしまうことからは、これはね、気をつけなくちゃね、偶像礼拝になります、罪になります。で特にね、そこにお金が入る、これは気をつけるようにってことです。だから一足あればそれで満足すべきですって。一足十じゃないかってね住むとこどうするんだみたいな感じで見ますけども、まあ一色のいっていう言語は、なんか、覆うかな、羽織るとか、そういった意味があるそうです。ですから、一つは洋服のことでしょう。もう一つは多分、その、私たちを、雨とか風とから覆って守るってことなので、多分その、家のことからも含まれてるんじゃないかと思います。だから私たちが、家、そして着るものがあって、そして食べるものがちゃんとあるならば、実はそれが主力であって、それを何かというと、それ以上に極端になるね、きらびやかな生活とか、そしてそのためにお金を何かというと、ね、求めてね、でそれを中心の心に占領しなことになったらダメですよってことを言ってしまいました。で私は何も持ってこなかった、与えられるも全て神の恵みなんですよ。だから何よりも神を中心にする、神の言葉を中心にするってことをこの中で私たちに教えているということを覚えてください。ね。で、金持ちになりたがる人たちは、先ほど言ったなりたがるという心は占領されるということです。占領されている。人たちは、誘惑と罠と、また人を滅びと破壊に投げ入れる、愚かで有害な多くの欲とに陥りますがでしょ。で、誘惑と罠。第1世元に、もう第2世元に何箇所か出てきますけども、誘惑とか罠というのは、これはサタンから来るものです。気をつけなくちゃいけない。やっぱそのお金には欲にはね、そのサタンというのはいわゆる働きやすいんです。だから気をつけなくちゃいけない。それは人を滅びと破壊に導くんです。これ皆さんね。でこの破壊と滅びというのは、この滅びというのはそのまま永遠の滅びのことを意味するらしいです。そっちのに持っていくんです皆さん。だから気をつけなくちゃいけない。そしてね、十節ですよね。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですってまで言ってます、パウロは。だからお金を愛すること、だからお金が皆さんのね、このその人たちの中心になること。これは何か、あらゆる悪の根だからです。とまでパウロは言ってますね。まあ、ただ、いろんな解釈があって、あらゆる悪の根っていうのは、あらゆる悪の、あらゆる悪の一つの根ってことを意味してるんじゃないかって。あらゆる悪にはいろんな根が、根っこがあるって。しかしその根っこをたどっていくと、絶対必ず金銭につながってるってことを言ってるんです。だからパウロはこの中で、金銭を愛することがあらゆるその悪の根っこにあるってことです。だから皆さん、私たちの根っこは、まあ皆さんの根っこは悪の根じゃない、ないと思います。皆さんの根は、神の感謝と賛美の根っこをどんどん張らなくちゃいけないね。支援の一辺のところに書いてあるんですよ、皆さん。主の教えを喜びとし、その教えを口ずさむかな。その人は、水路のそばに植わった木のよう、時が来れば実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。で、あのところで、マリンさんはですね、感謝と賛美を賛美の木の根っこだって例えています。私たちが神様を信じ、神様の言葉に信頼しながら、喜びの声、賛美の声を上げれば、私たちの何かっていうと、信仰の意味の根っこってどんどん深く入っていくんです、皆さん。間違った教えが来たとも、その教えを打ち砕いていくんです、皆さん。しかし私たちが神の言葉を中心にしないで、違うものを私たちの中心に置いてしまうなら、いとも簡単に悪の根が、いいですか、皆さんの人生の中に根を落とす形になります。だから気をつけなくちゃいけない。これはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思いますね。だからね、ある人たちはだから金を追い求めたためってかでしょ。教会の中ではっきりとこういう教えに従ってしまって、求めてしまった結果、ね、信仰から迷い出る。非常な苦痛を持って自分を差し出してやる。
刈り取り合ってるってことです。最終的には滅びに行きますから、だから気をつけなくちゃ。お金は必要ですよ皆さんね。でお金を求めるなって言ってませんからね。生き物じゃありませんね。なんか一生懸命カナさんが何か追ってんの、何追ってんのかと思ったら、なんかそう飛んでんですよ、なんかね。はいはい。はいはい。なんか外から入ってきた、だと思いますけど、精霊だったりしてね。あ、違うな。ですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですからね、どうか私たちのね、立つべきところ、ね、そして私たちの歩むべき自信というのは常にここです、皆さん。神の言葉からすべて始めましょう。信仰から出ていないことは皆罪ですって聖書に書いてあります。皆さんが何かをしよう、何かこう思う、何かをするときに、いいですか、それが信仰から、神の言葉から、神から出ていなかったら、それは決して皆さんの人生を祝福しないんです、皆さん。だからね、いいですか、神の言葉に同意しましょう。常にね。神が語られたら、と思いながら、アメンってね、アメンって皆さんね、その通りですって。私たちは神様の言葉に、神様に同意しながら、信仰並みをしていく。そうすれば私は減りこたるんですよ。そうすれば、神様が御子の時に高く掲げて、主の栄光を表してくださいます。そして何かというと、その中で私たちは大きな利益、祝福を受けるんです。あらゆる祝福。すべての霊的な祝福を持って、私はあなた方を祝福したって、語られている御言葉の実質が表されてくるんですよ、皆さん。で皆さんの祝福さえ召された。で、その祝福を奪いに来る、ね、やからがいるんです、皆さん。だから来週話しますよ。それに関して、勇敢に戦い抜けってです。戦いって言葉はこれは何かというと、死を覚悟してでも戦いっていう、それが強い口調なんです、皆さん。戦っていかなくちゃいけない。ただ私たちはね、この戦いは神の戦いって言われてるから、聞き従いながら、喜びの声と賛美の声と、を立てると、何かと、主の軍がぐっと進んで、後戦処理が荒らされていくんです。そのところね、私たちはね、皆さんね、固く立っていく必要があるってことですね。ぜひ覚えてください。これからね、教会成長始まっていきます。教会もですね、あっという間に人が増えていきます、皆さん。で、さらにね、教会からさらに牧師が使わされていくでしょう。伝道師が使わされていくでしょう。それから、宣教師も使わされていくでしょう。まだ、教会なんかにさらに多くの牧師が立ってくるでしょう。今日、いわゆるこれが多分、教会の国教会みたいなのもできてくるって言われてるから。ですね。いわゆる独立した教会とともに、教会がカバーしていく教会もいっぱい出てくるって言われてます。で、いろんな働きが大きく広がっていきました。で、海外にも皆さん教会できてきますよ。皆さんを通して。で、神の働きが起こってきます。でもその神の働き計画はすべて、神から始まっているから、神の言葉に私たちが同意し、信じ、従っていく。で、それに対してぶつかってくる、いいですか、偽教師や偽原則というのは、聖書に書いて必ずやってくるんです。見分けて、対応していかなければならない。で、そのことをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。はい、先生もありがとうございます。あなたの尊きなど、審査を導きありがとうございます。今日もご趣味言葉を通して、共に学ぶことができたことを、本当にありがとうございます。あなたの皆を賛美いたします。あなたの栄光を拝します。ではこれからも私たちが、この聖なる戦いの中によって、神の言葉に固く立ち、そして、神の御言葉に正しく従っていくことができるように、主を助けてくださいますようにいたします。正しい見分けと、正しい判断を、常に私たちが神の言葉に立ちながら、助かり、神に聞きながら、対応していくことができるように、助けてくださいますようにいたします。なんかこう落としてしまったものがあって、なんかそれを一生懸命なんかちょっと感覚的な後ろ向いてそれを探して、それをなんかこう、もう一度こう受け取ろうとしているようなこう姿がこう探し回っている姿が見るんですけども、じゃあその方に言われます。その落としたものというのは確かにこのあなた自身が受け取れなかったものであるとさせています。でしかしそれは後ろにこう後ろに振り返ってそれを探すのではなくて、今このあなたの前に置かれているこの歩みの中で信仰の歩み、主に語られたこの
この歩みに関して信仰の踏み出しをさせてください。でその歩みの中で実はその落としてしまったもの、失ってしまったものというものを実はさらに祝福した形の中であなたの手に具体的に与えていかれると称されます。それ後ろを見るのではなく前に向かって今主に語られ示されたことからに関しての信仰の対応を対応していきなさい、従っていきなさいと称されます。相当くないうちだと思いますけど、何のためにこう導かれるか分かりませんけども、京都になんか導かれる人がいますけども、それはあの主がその方をその京都に導いていかれるので、神の御心というのがあるので、それをしっかり祈っておきなさいとおっしゃられます。これしっかり祈って、この御心をその中で行うことができるようにときなさいとおっしゃられます。ポイントがある上に、こうなんかいろんな妨害があったりしますけども、そのことを通して主はその勝利と技を豊かに表していかれるとおっしゃられます。それではイエスの時もします。病んでいる方、痛んでいる方がいらっしゃったら、こう見てを共に置いてください。まだコロナスとお祈りしたいと思います。大聖様ありがとうございます。昨日も今日も特殊に変わることになってほしいが、その名義の人と真摯に導きよってこの田中でおられることでございます。だから少々病んでいる、痛んでいる方に触れてください。イエス様、そしてイエス様、どうかあなたはこの十字架の上で全ての罪をあがなうとともに全ての病を癒してくださいました。癒しにされる主はその癒しの御手を持ってお少々病んでる、傷んでる、傷ついたところに触れ、あなたの栄光の座を豊かに表してください。あなたは教会に癒しの賜物を与えられました。癒しの賜物の栄を豊かにしてくださって、その少々に触れ、あなたの栄光の座を豊かに表してください。イエス・キリストにあって、お少々の体を精神に働いてくる病の力と病の霊を、今お前の力を感じる。イエス・キリストにあって、この病の力と病の霊をお少々の人生に使います。ですね、なんか喉をちょっと痛めている方がいらっしゃいますけども、じゃあそこに触れてしまいました。癒しを取ってください。ここ鼻ですね、アレルギーなんかがわかります。鼻がちょっと詰まっている方がいらっしゃいますけども、そこにもしお触れてしまいました。癒しを取ってください。それから、おー、さらかす、さらかす、さらかす、おー、さらかす。なんかこうちょっと右の脇腹かなんかをちょっと痛めている方もいらっしゃいますけども、そこにもしお触れてしまいます。癒しを受けていただきたいと思います。イエス・キリストによってお一人一人の体と心に主の癒しを宣言する。イエス・キリストによってお一人の体と心を今こう健康な状態に戻り癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され。なんかそのひどい風邪じゃないんですけども、ちょっとこう微熱が続いたり、ちょっと咳がなかなか止まらなかった方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてしまいました。癒しを受けていただきたいと思います。また、頭痛の方がいらっしゃいました。そこにも主が触れてしまって、癒してくださいました。癒しを受けてください。イエス・キリストになって、お一つの体と心が今健康の状態に戻ったことを、イエス・キリストの宣言です。イエス様、あなたを癒し、感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。
お立ちください。共にハレルヤ賛美して、祝福を持って、ね。
愛と恵みがあるは主イエス・キリストの恵み、実なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一層とともに、大聖霊家族とともに、今のうちも常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。簡単にお知らせをします。主要の内側をご覧ください。一番目、